ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は音楽評論家の島田隆康さんと電話をつないでお話を伺っていきます。音楽評論家としての活動、そして10月20日日曜にアスペクタで開催される25回目を迎えますカントリーゴールド、この聞きどころなどお話を伺っていこうと思います。さあ今日は電話がつながっています。島田隆康さんです。島田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあまずはですね、音楽評論家としての島田さんのことをいろいろ伺っていこうと思うんですけれども、
はい、
まあ、音楽評論家というのはもうその CD のジャケットだったりいろんな音楽雑誌だったりとかで、我々も本当こう普段目にして、それを元に CD 買ったりとかね、
いろいろ
音楽聴いてみたりするわけですけれども、
はい、
この音楽評論家というのはどうやってなるものなんですか。まあ、なれるものなんですかね。
何やともあれ好きだということですね。
あ、まずは音楽が、それはまあそうですよね。
それとやっぱり、そういうなりわいをしている先輩の人たちと、知り合ったり、
はい、
それからそういう雑誌に投稿したり、はい、まあ、いろんな、なる道はありますけれどね。僕の場合は、まあ、学校の大学の先生が、片手間に評論やってましたので、
はい、
その先生のお手伝いをするという形で、例えばそのお手伝いっていうのは選曲をしたり、資料を、アメリカの資料を訳したり、それを、先生に渡すというよう、そういうことをしてましたね。
はあ、じゃあ お手伝いアシスタントから。
今で言えばアシスタントですね。
今で言うならですね、でそのうちご自身で記事もだから書かれるようになっていったわけですね。
まあ、先生の紹介もありましたけれど、それをしながら、じゃあ書いてみろと言ったり、代筆をさせられたりしましたけどね。ゴーストライター
って、今風に言うと、そうとも最近はいろいろ言いますけれどもね。なるほどですね。で、まあ、もともとやはりウェスタンといいますかカントリーミュージック大好きで、まあ、そういったジャンルがやっぱり特にお強いというところでしょうか。
あ、その通りです。
まあ、でも他にもいろんな音楽やっぱり幅広く聴かないと、っていう部分はあるんですかね。
ですからね、そこがこの職業の、すごく辛いところでもあるんですけれど、一つの音楽を聴いていても、その音楽はそれだけで成立してませんでしょ。例えば外部のいろんな音楽が混じり合って、それとその比較によって、その音楽の良さが引き立つという、そういうことありますから、できれば、なるだけ、ロックも、ジャズも含めて、聴く気持ちがないとダメですね。
もう今特にこれだけ音楽がいろんな部分ので、融合していってる時代じゃないですか。
本当にその通りで、もう、アメリカの音楽がカントリーっていうのはアメリカの音楽ですけれど、もうイギリスとか、あとラテン音楽とか、そういうものも全部こうミックス、カップされてますからね。だからカントリーだけ聞いてそういうことを表現したりすると、どうしても近視眼的になって片手間になっちゃいますよね。
なるほどですね。
全体を見れないっていう欠点がありますよね。
じゃあもう本当に普段からいろんなものを聞いて見て、勉強してっていうのがないと、なかなかやっていけないという部分あるわけですね。
ですから音楽が好きだっていうことは前提ですね。その中でたまたまカントリーやフォークが好きだということで、あるのが理想的だと思いますけど。
なるほどですね。
はい、
まあ今ではですね、もう新聞テレビそして雑誌はもちろんですね、いろんなところでご活躍をしていらっしゃる島田さんですけれども、はい、もう音楽評論家として、まあお好きだから長く続けていらっしゃると もちろん思うんですけれども、こうやっていくことでのやりがいとか楽しみというのはどんなところにありますか。
僕の場合はですね、もう何十年もやってますから、古いものから今のものまで、まあ、ずっと聞いてきてますでしょ。そうすると、まあ、そういう知識とか資料なんかたくさんあるように思われてますから、例えば現在ならば昔の、音源を名曲というものを集めて、企画したり構成したり、いわゆるコンピュレーションで、作ったりして、そういうものが、日本独自のものが実現した時はすごく楽しいですね。
企画ものだったりとかですね、
ところが、ね、あのカントリーとかブルーラス、フォークの世界っていうのはやっぱりこう、マニアックな部分が多いもんですから、そういう雑誌にもね、例えば海外の雑誌でも、例えば僕がやった、いくつかの企画ものボックスセットがついに日本で出てしまったというようなね、そういうことを見るとやったという感じしますよね。
うわー、それはやはり評論家冥利に尽きるそうそうそうとこですよね。
それがセールスにつなぎついてくれればいいんですけどね。そこがないとこで
そこっていうのはなかなか結びつかないもんですよね、簡単に。どうですか。
つかないですね。
いやー、難しいところですかね。
それとですね、やっぱり僕はやっぱ今のカントリーも大好きなんですよね。今のカントリーっていうのはポップスを含めて、カントリーロックとかカントリーポップと言われるものが、ところが日本のカントリーファンっていうのは、あの隠れファンはたくさんいますけど、潜在的にね、やっぱり、50年代60年代70年代全般の今から言うと、カントリーの古典と言われるような音楽がすごく人気あるんですね。ですからそういうものをやると売れるんですよ、バヤッと。ところが一番新しい、あの最前線の、アルバムなどを出したりすると、はい、やっぱりセールスに結びつかないっていう、そういうジレンマありますね。
あ、なるほどですね。なんかあれですね、難しいですね、その現場、今の現場と、
そう、
やっぱお客さんの好みってちょっとやっぱ違うんですね。
ですからね、やっぱりあの仕事の交際範囲もやっぱり必然的に多くしないといけないってありますよね。
なるほどな。あの逆に島さん、こういうところあの気遣って大変なんだよねっていう、ベテランといえども気遣うというようなところもありますか。どんなところか。
気遣うっていうより、リクエストがすごく多いわけですよ。こういうものを出してほしいとか、こういう企画ものをしてほしい、
はい、
ところがやっぱり会社とかメディアの要求っていうのはやっぱり優先しちゃいますでしょ。
うん、
その時の言い訳は辛いですよね。
なるほど。
出す意義をね、出す意義を決してこじつけじゃないんですけどね、だから出すんだという、そういうことを納得するっていうのがまず編集会議においても、それから発表、新譜の紹介に対しても同じような気を使いますよね。
なるほどですね。もうその裏打ちあって当たり前っていうところから始まってますからね。いろいろですね。さて、その島田さんがですね、長く携わってらっしゃいます、今月10月20日に開催のカントリーゴールドですけれども、
はい、いよいよですね。
ね、いよいよもう今月迫ってまいりました、
はい、
このカントリーゴールドと島田さんのつながりというのはもういつぐらいからあるんですか。
僕はね、第1回が1989年だったんですね。
はい、
第1回目はちょうどいろんな仕事を重なっていけずに、第2回目から行くこと、だから24年間熊本に足を運んでますね。
はあ、もう毎年欠かさずというところですか。
FMK さんにも大変お世話になって。
いや、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
これもう、まあ、どんどん年を重ねて中身も随分いろいろ変わったりしてる部分もあると思うんですけれども、また変わらない部分もあると思うんですが、この楽しみ方というのがね、いろいろこう初めて行く方なんかはちょっとどうしたらいいのかなっていうところがあると思うんですけども、
まあ、初めての方はね、まあ、カントリーを意識してもしなくてもいいんですけれど、やっぱり野外であるアウトドアの音楽っていうのは、例えばライブハウスでの狭い空間で聴いたり、自分の家でヘッドホンで聴いたりしてる音楽とは全く別物ですからね、その雄大な阿蘇の風景を拝見して聴くカントリーのこうシンプルな、楽しさっていうのは、格別なものがあると思いますよ。ですから、構えずに、まあ、本当にピクニック気分でいいと思いますよね。それでなんか心に残る音楽メロディーが、あ、これはカントリーかっていうのは、そういえば聞いてたなうちでっていうのはもしあったら、一人でも多く耳を傾けていただければと思いますけど。
なるほどですね。まあ、気取らずに来ていただければというところですよね。
幸いのことにお酒なんかいっぱい飲みますからね。自由ですから。
もうですね、皆さん、もうロケーションにもうこんなにハマるかというぐらい気持ちいいですから、
そうですね、
お出かけいただけるとね、
ただ
ですね、一歩やっぱり踏み込んでカントリーファッションに身を包んでいきたいなという人も、はい、どんどん出てくると思うんですが、
そうですね、
これまずどこから始めたらいいですか。その頭の先からつま先まで全部いっぺんに揃えられればもちろんいいんですけども、どんなところが、ありますかね。
カントリーゴールドにいらっしゃるファンの、そういうカントリーファッションをなさる方たちと、 アメリカ のフェスティバルに来られる人たちの、ファッションっていうのは全く違いましてね、向こうではもう、いわゆるキャップと、
はい、
から T シャツとジーンズと、はい、それからズック、はい、まあ、中にはせいぜいあのハットぐらい被りますけど、
うん、
いわゆるフレンジのついたウエスタンシャツとかね、
はい、
からあのなんていうんですかね、あのブーツに、スパーっていうんですかね、なんか
あ、はい、
ギザギザの怖い
ギザギザの、ね、スパーですね、
ああいう人たちはまず見ない、あの、ね、アメリカではね。ですからあのカントリー歌手来てのいでたちを見ると分かりますけど、
ええ、
そういうカントリーシンガーいないですよだからその彼たちがあの客席を、はい、見て僕なんか言うのは、
はい、
日本の不安はすごいお金持ちばっかり多くてすごいねという、
あ、
それもあれですよ、あのカントリーダンスをなさる方っていうのは、それぞれチームがあって、ハワイアンのフラと同じように衣装を揃えてるんですね、
はいはいはい、
それが何とも異様に映るという、
は
ー、それと驚きっていうのがね、日本はすごいねって、
はー、あれ本番もそうなのかと思ってましたが、あれ日本だけなんですか、ああいうグループ作っちゃってるのは、
そう、特にカントリーダンスっていうのは今日本ではシングルダンスとも言いますけど、まあ、どうやら男女のペア数が少ないも少ないんでしょうね、きっと。
あの
シングルダンスになるわけですよ。
あーはーはーはーは
ー、いわゆる盆踊りですよね、盆ダンスみたいな、でアメリカっていうのはもう一時日本のこういうカントリーダンスありましたけど、伝統的な男女で踊る2ステップっていうペアダンスがね、もうこれなくしてカントリーダンスはないっていう伝統的なものですけ
ど
日本ものはもう別のものだと思っていただいた方がいいと思います。
あ、そこの辺から違うわけですね。
ええ、
へえ、
そこが、まあ、それもカントリーを楽しむ大きな要素の一つだと思いますけど、
うんうん、
そこから入っていけばいいという気もしますけどね。
ということはあんまり本当に力入れすぎずに気軽なところでまずは本当にキャップ1個でいいから、
うん、そうですよ、
そんな雰囲気でピクニックで来てもらえれば全然いいですね。
ですから気遅れすることなく、
うん、
むしろジーンズとズックで踊ってる人も、私がこれが正統派だって割り込んでいけばいいんですよ
本場こうなんだと
本場もんですってことです
これはね、行ったことのない方はちょっとね誤解を生んでるところがあるかもしれません。
もうね、一歩前進二歩後退でね結局踊らずに帰ってくるという悔しい思いする人もいるらしいですよ
いや、もうじゃあそれはもう音楽に身を任せて気の身気のままで ね楽しんでもらえればそれが一番ですよね。はい、もうなんかねルールがなんかあるんじゃないかとかね、これ鹿島さん考えちゃうんですよね、行ったことない方はね。
そんなルール作るからいろんな歯ができちゃうんですよ、
なるほどなるほど、
良くないですよね。
もっと自由に楽しみましょうよ、ね、
ちょっといいこと言いました ね
今の録音させていただきますはい、ということで10月20日でございますので、はい、約束の日、今年もきっと晴れると思います。
そうです
、朝9時オープン、スタートはお昼12時ということになっております。ぜひ皆さん、学割なんかもありますから、
そうですね、
はい、ファミリーでも行けますし、
学生証を提示していただければちゃんと割引になってますので、
はい、25周年アニバーサリースペシャルということですので、きっと思い出に残る素敵な、コンサートになるんじゃないかなと思いますね。
はい、
ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
ぜひお願いします。
ということで、今日のヒューマンラボお話を伺いましたのは、音楽評論家の島田隆康さんでした。島田さん、どうもありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
失礼します。
さて、ここでプレゼントのお知らせです。今紹介しましたカントリーゴールドのチケット、ペアでお二人の方に、そして25周年記念の T シャツ、こちら M サイズをお一人の方にプレゼントいたします。宛先はこちら番組までお寄せください。メールは glory@fm-kumamoto.jp、 glory は GLORY、ファックスは096-355-5200、 096-355-5200、 こちらまで、今日中に届くように送ってくださいね。今日中締め切りとさせていただきます。以上、ヒューマンラボでした。